道路の検索官と調理官とがその主君エジプト王に罪を犯した。それで彼はこの検索官長と調理官長の2人の精神を怒り、彼らを重長の家に拘留した。すなわちヨセフが監禁されている同じ監獄に入れた。重長はヨセフを彼らの付き人にしたので、彼はその世話をした。こうして彼らはしばらく拘留されていた。さて、監獄に監禁されているエジプト王の検視官と総理官とは、二人とも同じ夜にそれぞれ夢を見た。その夢には各々の意味があった。朝、ヨセフが彼らのところに行って、よく見ると、彼らはイライラしていた。それで彼は自分の主人の家に一緒に拘留されているこのパロアの精神たちに尋ねて、なぜ今日はあなた方の顔色が悪いのですかと言った。二人は彼に答えた。私たちは夢を見たが、それを解き明かす人がいない。ヨセフは彼らに言った。それを解き明かすことは神のなさることではありませんか。さあ、それを私に話してください。それで建築官長がヨセフに自分の夢を話していった。夢の中で見ると、私の前に一本のブドウの木があった。そのブドウの木には三本の杖があった。それが芽を出すと、すぐ花が咲き、ブドウの房が熟して、ブドウになった。私の手には、パロの杯があったから、私はそのブドウを摘んで、それをパロの杯の中に絞って入れ、その杯をパロの手に授けた。ヨセフは彼に言った。その解き明かしはこうです。三本の杖は三日のことです。三日のうちに、パロはあなたを呼び出し、あなたを元の地位に戻すでしょう。あなたはパロの建築官であった時の以前の規定に従って、パロの杯をその手に捧げましょう。あなたが幸せになった時には、きっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていないのです。総理官長は、まあ、解き明かしが良かったのを見て、ヨセフに言った。私も夢の中で見ると、私の頭の上に、枝網の籠が3つあった。一番上の籠には、パロのために総理官が作ったあらゆる食べ物が、入っていたが、鳥が私の頭のお顔の中からそれを食べてしまった。ヨセフは答えていった。その時やかしはこうです。三つの籠は三日のことです。三日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを木に吊るし、鳥があなたの肉を虫取って食うでしょう。三日目はパロの誕生日であった。それで彼は自分のすべての家臣たちのために祝宴を張り、建築官長と調理官長とその家臣たちの中に呼び出した。そして建築官長をその建築の役に戻したので、彼はその杯をパロの手に捧げた。しかしパロはヨセフが解き明かしたように、調理官長を気にするした。ところが、建築官長は、ヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまった。
それでは中西先生にメッセージをしていただきます。メッセージの題は、闇の中に光差すです。
改めましてもう一度おはようございます。それぞれ、皆さんは各地から、 おいでになって、あるいはまた戻ってこられて礼拝を共にできる、そういう方もいらっしゃると思いますが、嬉しく思っています。さて、有名な宮沢賢治の雨にも負けず風にも負けずというのがありますが、星野富弘さんという人が、まあ、それをもじってこういう詩に書き換えました。雨にも負けて、風にも負けて、夏の暑さにも負けて、東に病の人がいても、西に困っている人がいても、何もしない。丈夫な体になりたくて、健康食品に気を配り、うまいものが好きで、まずいものが嫌い、お金も欲しい、着物も欲しい、そんな私が仰向けで寝ていると。まあ、これはある意味、まあ、闇の中のようなそんな状態の中で歌われている詩ですよね。でもどこかユーモアがあるし、そしてそういう正直に自分の状態を、闇の状態を語れるっていうのは一つの強さにもなりますね。また何かこう読んでいるとホッとするというか、そういう感じがする。おそらく星野さんは闇の中で光に包まれた時があったんです。実際にそういうことが星野さんに自由を与え、拘束はされているんだけれども、何かゆとりのようなものがある。で、聖書はどのような闇の中に歩むことがあったとしても、光が注がれる時がありますよと我々語るわけですね。ヨセフの生涯、そのところを今学んでおりますけれども、今日の40章を通して、まあ、光が注がれる前夜と言ってもいいかわかりませんが、そういうことから学ぶことができるわけです。それをお伝えしたいと思います。一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、あなたの恵みによりまして、愛する方々と今礼拝を捧げられる幸いを心から感謝いたします。朗読された聖書の言葉、ヨセフの生涯、まさに闇の部分ではありますが、ご自身の深い摂理とご計画を共に知り、あなたの皆をあがめ、また力強く生きていくことができますように、今からの時を御手に委ねて尊いイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。40章の一節にはこれらのことの後と書いてあります。やっとエジプトで、まあ、生活ができる目処をつけたヨセフなんですね。ポティファルから大変信頼、厚い信任を受けまして、生活が始まりました。そうしたことはもうつかの間、今度は度重なる試練がヨセフを襲うんですね。2週間前、にお話をしたところに出てきたんですけれども、ヨセフは39章で美男子であったと特筆されているんですね。これ自体は素晴らしいことなのですけれども、これがまた誘惑になったわけですね。何年か前の総会にですね、エチヤ君がまだ高校生の、吉池エチヤ君のまだ高校1年でやったと思うんですけど、まあ、総会に出たんですね、珍しくね。で、彼がですね、要望を出したわけです。何のことを言うかなと思ったら、まあ、武井先生が泉中央に開拓に行って、もう何年も経っている。で、今度、若い先生も招く、そういう計画もある。で、今度はイケメンの先生をぜひ招いてくださいって言うんですよ。彼は質問の意味が分かってないと思うんですね。私も牧師としているのに、牧師の面前で今度はイケメンの先生とは何事かと思ったんですけど、しかしやっぱりそれで考えたんですね。考えんでもいいことを考えてしまったんです。もし牧師が美男子であったらどうなるかと、婦人会から受定無受定無と言われてですね、困ることになるだろうということは、まあほどほどでいいかなという、どうでもいい結論に達したんですね。ヨセフは美男子なんですね。 それで主人ポティファルの妻が誘惑をするんですね。一緒に寝ておくれと。その言葉が39章に出てまいりますね。しつこく迫るわけですが、それでもヨセフは断固拒否いたしました。見上げた人物ですね。そうすると今度はそのポティファルの妻は嘘を800並べ立ててヨセフの上着をつかんで夫が帰ってくるのを待ちわびてその服を夫に見せるんですね。そしてヨセフが私を誘惑しました、よよと泣き崩れるというか、全く違うことを言ってしまうんですね。当然ポティファルは月下のことに怒りました。わしが信頼をして何もかも任せていたのに、何ということをしてくれるかということで怒り狂ったポティファルはヨセフを監獄にぶち込んだというのがこれらのことの後ということなんです。で、そういうことを思いますと、40章が教えている真理の一つは、この世では正義が通るとは限らないということでしょう。本当はこの世では正義が通ってほしい、悪は裁かれてほしいというのは我々の願いです。しかし現実はそうじゃなくて、正義が通らなくなる、受け入れてもらえない、かえって悪がはびこってくる、悪の方が採用されてしまうということはこの世にはたくさんあると思うんですね。皆さんも職場や社会でこれは正しいと思ったのに、それが通用しない、受け入れてもらえない、かえって違うことで動いていく。人間って正義で動くんじゃなくて打算で動くんですね、結構ね。それでヨセフは全く身に覚えのない、いわゆる冤罪ですけれども監獄にぶち込まれた。もしもあなたがそのようなヨセフと同じような心境というか、ことの内容は別にいたしましても、正しいと思ったのにということでひどい仕打ちを受けているということがあったら、聖書のまさに慰めの言葉、イエス・キリストがご自身が全く正義の極みのようなお方でありますが、罪人の手によって罪のないお方が裁かれたんですね。その矛盾、正義が通らない、そういうお方の中に深い慰めを見出すことができますし、テテロもまたこう語っています。不当な苦しみを受けながらも神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることである。誰が喜ぶんですか？人ですか？いえいえ、そうではない、神が喜ばれるというんですね。神ご自身が深い慰めと正義のゆえの苦しみというものを深く読みして、励まし、慰め、それをやがて来たるべき時に大いなる報いを与えてくださる。ヨセフはまさに試練の連続のような人生を展開させられてしまうわけですね。しかしこれは単なる慰め無理解ではなくて、第二の真理は、神は闇をさえ光に変えられるということを彼はやがて知っていくことになるんですね。ヨセフは確かに冤罪で獄に投げ込まれてしまいました。しかしその闇の中で神は深い計画をしておってくださってるんですね。まあ祝福の前夜のようなことです。それが40章に書かれている事柄で、悶々とした日々の中で獄屋にいたヨセフのところに2人のエジプトの王の役人、検釈官長と調理官長とが罪を犯したということで入ってきたんです。で、その2人のうちそれぞれ夢を見たんですが、 検釈官長の見た夢をヨセフが解き明かしたんですね。まあ長々とここ書かれてありますが、かいつまんで言えば、要するに3日のうちにあなたは獄屋から出てパロのもとに復職ができますという、そういう夢の謎解きをしたんですね。そしてそれはまさにその通りにことが起こりました。調理官長も見た同じような夢なんですが、これは全くそれとは逆の結果になった。3日のうちにあなたは王様に呼び出されますが、あなたは残念ながら王の逆鱗に触れて地に吊るされてしまうでしょう。それもまたまた夢なんですね。ヨセフは今で言えばユングの心理学者のような夢の謎解きができたんです。神の啓示ですね。このようなことが起こることを思うと、この検釈官長が夢の謎解きをヨセフから受けて、そしてやがてですが、これが事態の大きな展開へと導かれていくわけです。冤罪で獄に投げ入れられたヨセフですけれども、まさかそこに光が差し込んでくる出来事になっていくと夢に思わなかったと思うんですね。我々はよく言うんですね。正しく歩んできたつもりなのに、間違ったことをしてこなかったつもりなのに、どうして神様は私のことがわからないんですか、なぜ私の嘆きを聞いてくれないんですかって瞬間言うことがあるでしょう。ヨセフもある意味ではそういうことを言ったかもわからない。試練というのは1回ぐらいだったら我慢できるけど、これが続きますとね、兄に痛めつけられ、エジプトに売られ、半殺しの目にも遭うような中で、やっと言葉も覚えて主人の気に入ってもらえるようなことを目鼻がついたかと思ったら、今度はポテファルの妻から誘惑を受けて、今度は冤罪で獄に投げられた。なんという俺の人生は、私の人生は悲劇なのだと思ったと思うんですよ。そういう時にはもうたまらないような思いがするんだと思いますが、神様はその獄屋に入れられたヨセフのところに、同じ獄屋にエジプトの役人が2人入ってきて夢を見る、そしてその謎解きをする、こういうことを一連の出来事を見ていくと、もう何というんですかね、我々のこう現実の世界というのは今起こっている現実しか見えないわけでしょ。しかし2つの世界があるわけですね。見える世界と見えない世界がある。見えない世界は神の支配の中にある。我々の人生は見える世界しかわからない。しかし神の見ての中には、ヨセフが冤罪で入れられたことも神は百も承知、辛い経験もしていることもご存知。しかし神はこのヨセフのところに二人の役人が入ってきて、やがて夢を見、その夢の謎解きをし、これが元でどんどんどんどんと人生の祝福の光が鮮やかになってきて花開いていくわけです。そう考えていくと、我々は今どのような人生の苦難の中にあるかということで人生を考える必要はないということですよね。遠大な神を信ずる計画の中には、神ご自身は万事を益に変えられ、今週の御言葉の通りです、全てのことを働かせて益とする、全てのことを働かせていただく、全ての中には嬉しいことも楽しいこともあるけれども、悲しいことも辛いことも涙することもあるんですよ。それらを全て働かせて益にするというんです。神はそういう神を信じる人生というのは、これはもう絶対的と言ってみるほど素晴らしい。まさにヨセフの人生はそのような獄屋の中で光が差し込んでくるんです。ヨセフにしてみれば、二人の役人が入ってきたことが何が光かと思ったかもわからない。しかし光なんです。出会わなければパロとの出会いもない。そう考えてくると、神が着々と見てをもって導かれる、そういうことを思うんですね。これが第二の真理です。第三は、闇の中で誰に頼るべきかを 知らされたということです。謎解きをいたしまして、14節でヨセフは検釈官長に頼みました。あなたが幸せになった時にはきっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをファロに話してください。この家から私が出られるようにしてくださいと強く強くファロに取りなしをしてくれるようにということをヨセフは検察官長に頼んだわけです。ところがです、23節、最後の節ですね。ところが検察官長はヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまった。薄情ですね。夢の通りになった、いわばそういう希望を持つことができたわけですから、ヨセフは恩人でしょう。だけど舞い上がったのか、パロの元に出た時にすっかりパロにヨセフのことを取り出すことを忘れてしまった。人間は当てにできない。もちろん親切な人もいるけれども、究極的な意味では当てにできませんね。しかし忘れてくれてよかった。これがもし忘れずに、王様、実は申し上げたいことがございますと、私が獄におりましたときに、ヨセフという人物、まあ奴隷なんですが、おりまして、私が見た夢を解き明かしてくれました。まさに夢になったんです。お、そうか。こうなるとは思うけれども、パロ王様のような、もう国家の権力者がですよ。一回の外国の奴隷の見た夢を解き明かしたからといって、自分との関係のないときに、どうしてその人を、冤罪か、よし、許してやろうと言って、やりますか？あるいは解放したとしても、ポテファルのところに戻ったとして、もうそれで人生小さく終わってしまうでしょ。忘れてくれたことは白状ではあるけれども、忘れてくれたことで、ヨセフは、やがて本格的にことが動く時のことを知っていくわけです。まあ、41章の一節に、それから2年の後、パロは夢を見たと書いてあります。この見た夢の謎解きのところで、検察官長は、はったと気づいて、王様、思い起こしましたって言って言うんですよ。パロの夢を見て、この夢の意味を知りたくてしょうがない。そうしたときには、ヨセフは意味があるわけですよ。そう考えてくると、あの時、頼みますよ。思い出してくださるように。ぜひぜひ王様に取りなしをお願いします、言ったにもかかわらず忘れられてしまった。人間の依頼心は大したことない。やっぱり誰を頼むか、神を頼むということです。目に見えない神を呼び頼んでいくということです。皆さんは日曜日ごとに礼拝においでになる、もちろんいろんなことを学ばれると思います。神様が語られるわけです。しかし目には見えない。聖書という書物を通して神がどういうお方であるかということを一つ一つ学んでいくわけです。そしてそれが現実と神の世界がこう一つにつながっていく。そして神を信じていくという、神に信頼していくということを学んでいく。闇の中で頼るべきは人ではない。闇の中で耐えるべきは、まことの神なのです。ヨセフは、まさにそうして、信仰の次の舞台のステージ、祝福されたステージのために、こうして、人により頼むのではなくて、神により頼んでいくことこそが確かな人生だということを知る。ここで14節で、私のことを思い出してください、と語っています。でも残念ながら思い出されませんでした。この14節の私を思い出してくださいで、皆さん、ちょっと質問ですが、この言葉で新約聖書で同じように私のことを思い出してくださいと言った人がいるんですが、覚えていらっしゃいますか？誰かわかりますか？イエス様が十字架につけられた時に冒頭が、主よ、あなたが御国においでになった時、私を思い出してくださいって言った。 同じことです。検査官庁は忘れてしまいました。しかしイエス様は苦しみの絶頂の中でその冒頭の願い、私を思い出してくださいという言葉にこうするように言われました。あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろう。善人も天国行けるとは限らない。義人も天国行けるとは限らない。罪を認めてイエス・キリストを救い主を信じるという、このたった一つのことだけで、この冒頭は全生涯はダメだったかもわからないけれども、たった一言の信仰の告白で、それも信仰の告白と言えるかどうかわからないくらいの細々とした信仰の告白です。あなたが御国の位にお着きになるとき、私を思い出してください。そしてイエス様はしかとその言葉を受け止めて、天国にその強盗を連れて行ってくださった。より頼むべきは人ではない。依頼すべきは人ではない。神なのです。イエス・キリストご自身なのです。その時にこそ、最も確かで安全な人生を生きることができる。40章は祝福が始まっていく前夜のようなお話ですけれども、大切なレッスンを含んでいるように思いますね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、ヨセフが本当につらい絶頂のような試練に次ぐ試練、また冤罪によって獄にぶち込まれるような悲劇を経験しているその最中で、あなたは最も闇の状態の中に着々とご自身の素晴らしい光を注いで祝福の計画を始めていらっしゃいます。お主よ、今も変わらずあなたは私たちを見てくださっています。辛いと思える時もあるし、また喜びの時もあります。しかし神様、すべては御手の中に動いております。特に人生の試練と思われる時、希望のない光のないように思える、しかしそうした中であなたがこのヨセフに不思議な役人たちを合わせて、またその夢の謎解きもいたしまして、道が開かれていった。まさかそんな人生が展開していくとは思わなかったでありましょうが、ご自身の見ての中には深い深い意味があったことを思わされます。私どもも日常でさまざまな営みをいたしますが、どうぞ主よ、目に見えるものではなく目に見えないものに目を注ぐ信仰をいよいよお与えくださるように、そして力強く主に信頼して、信頼すべきはあなたであることを告白しつつ歩むことができますように、尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは3月の聖餐式を行いましょう。どうぞ新聖歌117番をお開きください。新聖歌117番、1節と2節を賛美いたします。